奈良県立万葉文化館の井上さやかさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スタートする前に、改めて万葉集とは何か、ちょっとだけおさらいしてください。
はい。万葉集と呼ばれている歌集は、現存する最古の、和歌集と言われております。全20巻でできていまして、歌の数は4500以上。数え方がちょっと諸説ありますけれども、たくさんの歌が入っている、最古の歌集ということですね。
はい、
で、いろいろな地名も出てくるんですけれども、この近畿の歌がやはり当時都があった場所ということで多いかと思います。
はい、
天皇が読んだ歌もありますし、先森ですとか、吾妻歌といった歌なども入っていますので、さまざまな階層の人の歌が入っていると言われています。はい、
ですから多彩な歌が入っていると。
そうですね、混沌としているという言い方もできるかもしれません。巻によっても編集方針が全然違っていますので、
はい、
それぞれ読んでいくと面白いと思いますし、またちょっとこうラジオではご紹介しづらいですけれども、文字が当時はひらがなやカタカナがない時代ですので、すべて漢字で書かれている、外国語の文字でどうやってかその当時の日本語を書こうとしている、そういう面白みもある歌集だと思います。
はい、中国語の音だけ、漢字の音だけ持ってきてるわけですね。
そうですね、そういう書き方もありますし、今でも使う普通の漢字も使っていることもありますので、音だけをその後のひらがなのように当てはめるやり方を、万葉仮名という言い方もしますけれども、その書き方以外の、例えば春っていう字ですね、現在でも使う春夏秋冬の春っていう文字も使うけれども、波にとどまるって書いて春と読ませるとか、両方使うっていう形があるかと思います。
じゃあいろんな研究分野の方がそれぞれ面白く研究してらっしゃるってことにもなりますよね。
はい、いろんな切り口があるかと思います。はい、
で今回ご紹介いただく山の辺の道は私も大好きでして、
はい、
人気のあるコースですよね。
そうですね、今も特に、田園風景ですとか昔懐かしいようなこう自然を楽しみながら歩くっていうコースにもなりますので、
はい、
トレイルを楽しむ方ですとか、それだけじゃなくて普通にこう文学散歩を楽しむ方とか、はい、いろんな楽しみ方ができるルートかと思います。
はい、それからちょっと横道に入ると有名な古墳があったりしました。
そうですね、古墳群もありますし、古い、神社ですとかお寺とか、もちろん遺跡のようなものも点在しておりまして、で、日本最高の道という言い方をされることもあるかと思います。
はい、沿道には田んぼや畑もあって、私もへえのどかだなと思ったんですが、万葉集の歌の歌詞をバックに山が見えるところなどがありまして、絵になるところも数々あります。この山の辺の道を南から北に今回歩きますが、全部歩くと少し距離がありますので2回に分けて歩くという想定で、前編の今回は桜井市内を歩く桜井ルートをご紹介します。桜井ルートはJR 近鉄の桜井駅をスタートします。椿市、大神神社、三輪山、桧原神社などを回って JR 牧牧駅まで南から北に 6.2 キロ、歩く時間の合計はおよそ2時間4分、歴史とロマンをたっぷり感じるルートです。スタートは JR と近鉄の桜井駅です。北東方向に 1.6 キロ、およそ32分歩くと椿市に着きます。この椿市というのは、海、それから石、ストーンの石、または木片に石、それに木片にとどまる、これはザクロですね。それから市場の市と書いて椿市と読みます。とても振り仮名がないと読めませんけれども、振り仮名を振った案内板も立っています。でもちょっと素敵な地名ですよね。
そうですね、本当に変わった地名でなかなか読めないかとは思いますが、椿市という市という名前がついているだけあって、日本で本当に一番古いと言われている大きな市が立った場所と、されています。で、市っていうのはその品物がもちろん 交易の、あの場所ですから品物が集まるっていうことではあるんですが、人々がたくさん行き交った場所という意味でもあります。あの椿市っていうのが八十の巷って読まれてる歌も万葉集にはありまして、はい、たくさんの道が交わるポイントだったと考えられております。古代の市場っていうのはこう人が集まる場所、集会を行うとか大道芸をしたっていう記録が、まあ、後の都の話では出てきましたり、いろいろな行事を行う場所としても知られていたようです、
はい、
でそこで、まあ、特に春と秋が多かったと考えられるんですが、男性と女性が集まって、まあ、即興で歌を掛け合って歌書きと呼ばれる風習が当時あったんですけれども、はい、そういった、まあ、結婚相手を探すような風習が、はい、この歌書きなんですけれども、それも行われた場所だということで、うん、特に万葉集の中にはそういう歌も残ってますので、椿市といえば歌書きが行われた場所というイメージもございます、
はい、では椿市の歌書き、どんな歌が残っていますでしょうか。
はい、男性と女性のやり取りなんですが、まず男性から、紫は灰さすものぞ、椿市の八十の巷に会える子やたれ、紫は灰さすものぞ、椿市の八十の巷に会える子やたれと男性が呼びかけていきます、うん、それに対して女性が答えるのが、たらちねの母が呼ぶなを申さめど、道行く人をたれと知りてか、たらちねの母が呼ぶなを申さめど、道行く人をたれと知りてかと答えるんですが、これ音で聞いただけではちょっとピンとこないかなと思います、最初のその紫は灰さすものそうって歌ってる男性側の意味としては、あの紫っていうのは古代ではとても高貴な色として知られていました。でその紫色の植物で染める染め方なんですけれども、その草木染めをするには、紫という植物名ですね、紫の、色を出す植物を、まあ、草木染めしていくときに、触媒として媒染剤として椿の灰を、まあ、アクですね、灰の汁を、入れると良いという知識が踏まえられています、
はい、
で紫色をすごく鮮やかに出すには、この椿のアクを入れるものだ、灰を刺すものだよっていうことをまず言いまして、女性を非常に美しい紫色に例えていると考えられます。で、あなたは非常に美しいけれども、そのままだけではなくて自分を受け入れるとさらに美しく輝きますよっていうようなことをまず言いまして、はい、まあ、要は求婚してるんですね。で、椿市の八十の巷に会える子やたれと、まあ、椿の市場って書くので、椿の灰っていうところから、この紫は灰さすものそうっていうのを非常に吉に富んだ言い方だと思いますが、付け加えて、でその椿市で出会った、この八十の巷で、出会ったあなた女性ですね、美しい女性に対して、あなたのお名前を教えてくださいと呼んでいるのがこの男性の歌です、
はい、
でそもそも当時はこういうふうに初めて会った男女が、名前を聞くということをして、それがプロポーズの代わりになっていました、まあ、本名を明かすことっていうのがあまりされていなかったようでして、お互いに通称で呼び合うような世界だったと思います。で、本名というのは、まあ、魂と同じ重さがある。これは現代でも、あの漫画とかアニメとか小説とか読んでてもたまに出てくると思うんですけど、その名前そのものを、本名を教えるっていうのは魂を相手に渡すような、信頼した相手にしかしない行為だというのが当時の風習です。ですから名前を聞くことは、プロポーズになり、で名前を答えたら結婚 OK ということになったようです。
はい、でこれ女性は何て答えてるんですか。
で、たらちねの母が呼ぶな、これが本名ですね、
はい、
母親が、まあ、名付け親になっているというか、基本的に当時は女性が家を守って、その女性がいる家に男性側が通っていきますので、
はい、
基本その結婚の許しを問うの、あの願うのがお母さんだっていう歌が他にもあるぐらいなんですね。で、そのお母さんが私を呼んでいる、つまり本名を教えてあげてもいいけど、申さめどですね、道行く人を誰と知りてか、うん、雪吊りのあなたどんな人ってわからないのに教えられませんよっていうような返しをしています。
つまり断ったわけですね。
そうですね、そこが微妙だと思うんですけど、一度断るのは礼儀なんじゃないかっていう言い方をされておりまして、
一度断るのは礼儀、
はい、あの歌をやり取りしながら相手を知っていくっていうのが歌書きの風習ですので、
はい、
あのお作法として最初にプロポーズされても一旦は断る、
はい、
でそれで重ねてまたもう一度別の歌を返されたら、じゃああなたのことを教えてくださいとか、そこそうやってこうお互いをの情報をこう知っていくような、
はい、
そういうやり取りをしていたんじゃないかと言われています。これ日本にはもう残ってませんけれども、中国の少数民族の間でこういう歌書きの風習っていうのはかなり現代まで残っていまして、
はい、
それを踏まえて考えると多分当時は東アジア全域にこういう風習があっただろうと言われてるんですが、
はい、
それを踏まえるとやっぱりそのやり取りをしながら相手を知っていって結婚 OK っていうふうに流れとしてはあったんじゃないかと、うん、
いろんなドラマがあったでしょうね。
そうですね、特にあの現代と恋愛とか結婚が随分こう風習が違っているなというのは感じていただけるんじゃないかと思うんですが、まず男性が女性に名前を尋ねるだけでプロポーズになるというのも驚きだと思いますが、そもそも名前を聞くっていうのはその相手がどこに住んでいる女性なのかっていうのを確認する意味もあったと言われています。というのが男性が女性のもとに通っていく通い婚っていうのが一般的だと言われておりまして、でしかも一夫多妻制であったと。そうすると男性はその女性のもとへ通うときにどこの誰かっていうのを確認しないと訪ねていけないわけですね、
はい、
ですから万葉集の関東歌などもその大王のプロポーズの歌が万葉集には載っていますけど、雄略天皇が雪吊りの女性にあなたはどこの誰ですかって、自分は大王だから安心して名前を言ってくださいねっていう、そういうプロポーズの歌もあるぐらいでして、やはり当時の、まあ、婚姻とか恋愛っていうのは現代とは随分こう常識が違うなというふうに思います。
そうするとこの歌から当時の社会、はい、っていうのが見えてくるっていう部分もあるんですね。
そうだと思いますね、うん、やっぱりその求婚する男性に対してどういう答えをするかっていうのも知識として知っていないといけないとか、で男性側も先ほどの紫は這い刺すものそうみたいに基地に富んだこう歌をさっと出せないとやっぱりモテないっていうこともあったんだろうなと思いますね。
歌が上手くないとモテない、
おそらく。
そうですか、
はい、
この歌2首もう一度読んでいただけますでしょうか。男性の歌、女性の歌、
はい、紫は這い刺すものそ、つば一の八十の巷に会える子やたれ、たらちねの母が呼ぶなおもうさめど、道行く人をたれと知りてか。
では次に行きましょう。つば一から 1.2キロ、およそ24分歩くと大きな神の神社と書いて大神神社があります。大神神社にはどんな歌があるんでしょうか。
はい、馬酒を三輪の法理が祝う杉、手触れし積みか君に愛がたき。馬酒を三輪の法理が祝う杉、手触れし積みか君に愛がたき、これは谷あの大目の乙女が読んだ恋の歌ではあるんですけれども、馬酒を三輪という意味でこの三輪神社の三輪ですねが読まれているのでちょっとご紹介したいと思います。この馬酒っていうのは味の酒って書いてあるんですけれども、こう現在でもうまい、おいしいっていう時のうまいっていうのはあると思いますが、あれもともと古語ですね、馬氏という意味の言葉なんですけれども、その良い美味しい酒というのが三輪にかかる枕言葉として使われております。でこの三輪は今ご紹介いただいたように大きな神って書いて大三輪神社と読む、神様のことを指す言葉でもあるんですが、お酒そのものも三輪という言い方をされています。それから他の万葉集の歌に出てくるんですが、三輪を据えて神に祈るっていう場面が歌があるんですけれども、器自体、お酒を入れる亀ですね、その器自体も三輪っていう言い方をしていたと考えられています、
はい、
でその三輪というのが地名になった、まあ、今は三つの輪って書きます、その三輪ですね、はい、この神官がこう祝う杉、祀っている 大事にする杉というのがあって、でその、まあ、いわゆる神木、ご神木に手を触れてしまった、そういうタブーを犯してしまった、手触れし罪かですね、その罪であなたに会えないんでしょうかっていう、まあ、恋の歌なのでなかなか会えない人に対しての嘆きですけれども、そこにこう登場するのがこの大神神社の神聖な神杉である、神杉であるっていうところが、この三輪神社そのものの、古くからのしきたりとか、それから聖域であった認識ですね、それが伺えるのではないかと思います。
神の杉、
神の杉ですね、神杉、神杉って書きますが、はい、現在でも大神神社の境内に行くと、そのこうなんでしょう、しめ縄が、うん、
ありますね、
で囲んである杉がございますね、
うん、
はい、
うん、
ご神木です。
はい、まあでもこの大神神社はなんか奈良時代にタイムスリップしたような、そういう雰囲気持ってますよね。
そうですね、古事記にも記されている日本最古の神社の一つと言われておりまして、まあ、ご神体が三輪山ですね。ですから山そのものがご神体っていうこと自体もこう古い信仰の形を残していると言われております。でそのご神体が山ですので、拝殿はあるんですけど本殿はないんですね、山そのものなので、
はい、
でその山を拝むところに拝殿がありまして、でそこでも鳥居がちょっと特徴的な形もしておりまして、三つ鳥居、ね、
三つ鳥居、
はい、独特の形をした鳥居を通して、うん、その神ご神体である三輪山を拝すっていう、はい、そういう形になっております、
は
い、
この鳥居がまあ非常にユニークでして、三つの鳥居を横に並べたような鳥居なんですね。
そうですね、非常に独特な形だと思います。
はい、ここは何の神様なんですか。
大物主を祀る神ですね、
はい、
これはあの古事記の神話などに出てきますけれども、国土を形成するときに重要な役割を果たす神様です。でその後にまた神話の中にも再び登場しまして、まあ、天皇の時代として描かれるんですけれども、疫病が流行った時、それをまあ治めた疫病退散の神としても信仰を集めております、
はい、私縁結びの神って聞いたことあるんですが、これはどういう言われがあるんですか。
そうですね、縁結びという神様神格としても知られているかと思います。もう今はむしろそちらの方があの主体になっているかもしれませんが、はい、あの三輪山伝説というのがありまして、その大物主の神と生玉頼姫の物語ですね、恋の物語があって、それをまあ、踏まえて現在では縁結びにご利益があるとして知られているかもしれません、
はい、
神様とは知らずにその女性のところに、美しい男性が通ってきて、でそのどういう家の人なのか、先ほどあの恋の歌のところで男性が女性のもとへ通っていく通い婚が当時は普通だったってお話ししたと思うんですけれども、そういった生活の中で、女性のもとに美しい立派な男性が通ってきた、でどこのお家の男性だろうかと、いうことを知りたいんですけれども、なかなか、正体を明かしてくれない。で結局その男性は神様の化身だったということがわかるんですけれども、はい、古事記と日本書紀ではちょっと話が違っていまして、
はい、
で一つの話としては、神様とはわからないけれども、その男性の正体を知るために男性が朝になったら帰ってしまうので着物の裾に糸をつけて、で、どこに帰るかをたどろうとしたっていう話が伝わっています。でその、男性が残していった糸をたぐっていくと三輪山にたどり着いて、で最終的にその三輪山の神だったっていうことがわかるんですけど、その時手元にその姫の手元に残っていたのが、3巻分の糸だけだった、ずいぶん長い糸を用意したのにそれしか残らなかったっていうことで、それを三輪っていう言い方をするんですね、
はい、
でその地名としても、三輪というようになったんだっていう地名起源端が語られていたりもいたします。でもう一つのパターンの話としてはむしろ秘伝でして、自分の正体を、 知りたければ明日次にお会いさ会った時には、この朝になったらその自分の本体が見えるので箱を開けてみなさいと、この箱の中に自分は入っているというふうにその女性に伝えてっていう物語、もう一つの物語のパターンもあるんですね。その場合は三輪ではなくて、蛇として見えるんです、うん、まあ、大神神社の祭神の中にその蛇の神格もあると言われていまして、まあ、神聖な蛇ですね。でその蛇が入っていたのを朝になってその女性が見て驚いて、でそれを、三輪の神、まあ、蛇神なんですけれども、その蛇神が、自分 に恥をかかせたと言って怒って三輪山に帰るっていう、そういう話もパターンとしても伝わっています。でそれで亡くなってしまった、女性はそれを恥じてですね、ほとをついて死んでしまったっていうような説話がありまして、
はい、
でその墓が箸墓だ、その箸で箸で自殺したのでそれを箸墓というんだっていうような、伝説につながっていったりします。だからどちらが本当とかわからないですよね。神話の話なんです、神話なんです。
伝説に満ちているわけですね。
そうなんです。
その伊藤の伝説の方ですけれども、
はい、
歌舞伎とか文学で、
はい、
おだまきといって、
あ、そうですね、
なんかくるくるくるくる糸文字みたいのを回して、
はいはい、
相手がこう行くときにこう糸をどんどん伸ばしていくっていうような、はい、そんなの見たことあります
か
ね。
はい、もうそこにつながっていると思います。三輪山伝説から派生したものだと思います。
はい、それから大神神社は眺めがいいですよね。はい、
そうですね、大神神社の敷地は広いんですけど展望台になっているところもありまして、そこは本当に大和三山が見えますし、美しいその大和盆地全体を見ることができますね。また雨の季節でもいいんですよね。ちょっと曇っていてもその雲が垂れ込めた季節でも美しいですし、はい、私も雨が降ってる時に傘をさして見たことがありますけれども、
はい、
それはそれで幻想的で、こう山々から雲が立ち上るような瞬間なんかも見ることができます。
あとここから大和三山が見えるんですよね。
はい、こちらから見る方がうねび山とか耳なし山とかはっきり見える気がします。特にかぐ山は、はい、
うん、
飛鳥とか藤原京のあたりから見るとちょっとこう分かりにくいと言いますか、こんなに低い山なの、って感じなんですけど、
低いですかね。
そうですね、山の形もそんなはっきりしない感じなんですけど、大神神社の方から見るとかぐ山がすごい綺麗に分かるんですね、
はい、うん、
ですからその大和三山っていう時にはもしかしたらこの大神神社あたりから見た時をイメージする方が綺麗に分かるかもしれません。
はい、大神神社から北に 0.3 キロ、およそ8分で、ぬかたの大きみの歌碑があります。
はい、この歌碑ですね、ぬかたの大きみの歌、有名な歌なんですけれども、長歌と、まあ、短い歌、半歌とセットになっている歌の歌碑です。馬酒三輪の山、青荷吉奈良の山の、山の間にいかくるまで、道の熊いつもるまでに、つばらにも見つつゆかんを、しばしばも見さけん山を、心なく雲の隠そうべしや。馬酒三輪の山、青荷吉奈良の山の、山の間にいかくるまで、道の熊いつもるまでに、つばらにも見つつゆかんを、しばしばも見さけん山を、心なく雲の隠そうべしや。という、ぬかたの浮見の牧野一の17番の歌ですね。これでも、先ほどありました馬酒三輪の山っていうのが読まれていまして、非常に美しい奈良の山々がたくさんある、その中の、まあ、特に三輪山を表現しています。それが、隠れてしまう、幾重にも道を折り重ねて、雲が、隠してしまう、でしみじみとそれを見ていたいのに、何度もそれを見ていく山なのに心もなく雲が隠してしまう、隠すべきだろうか、いや隠してはいけないっていうような歌になっています。この長歌の一番言いたいところはもう三輪山を隠さないでほしいっていうことなんですが、それを繰り返すように半歌というのが付け加えられています。三輪山をしかも隠すか、雲谷も心あらなん隠そうべしや。三輪山をしかも隠すか、雲谷も心あらなん隠そうべしや。やはりもうこうやって三輪山を隠さないでほしいっていうことを表現した半歌ですね。 三輪山は神聖な山として崇拝されてきたのは先ほどご紹介した通りで、ぬかたの君にとってもそれは同じだったんだろうと想像されます。ずっと山を見て行きたいのに雲に隠れて三輪山が見えなくなってしまうことを嘆いています。でこの歌というのは、近江大津の宮、現在 の滋賀県の大津市ですね、に向かうときに歌ったものと、されております。でこの三輪山というのがこの奈良を離れる寂しさっていうものを表現する、象徴的に表現する、三輪山が見えなくなる、違う場所に行ってしまうということを、あえて嘆くというのは、その三輪山がいかに大事な山として認識されていたか、古の人にとって象徴的な山として認識されていたかということがお分かりいただけるのではないかなと思います。
はい、このぬかたの大君の歌碑から1キロおよそ20分北に歩きますと桧原神社に着きます。桧原神社は大神神社の拙者で、大神神社と同じように本殿はなく、ここにも三つ鳥居、鳥居が三つ横に並んだような鳥居の前で神に拝します。ここで紹介する歌、
はい、古にありけん人も我が子とか三輪の桧原にかざしおりけん、古にありけん人も我が子とか三輪の桧原にかざしおりけん、古にありけん人と昔いたという人も私のように、三輪の桧原にかざしおりけんと、この三輪の地の、ヒノキですね、ヒノキがたくさん生えている桧原に、でこのヒノキを折り取って頭にかざすというのを、かざし折るという言い方をしています。かざし折っては刺したことだろうと、今かんざしという言葉で理解する方が近いのかもしれません。手をかざすっていうような言い方も残っていると思います。はい、うん、その神聖な三輪山のヒノキを髪に刺す、頭に刺すことでパワーがこう自分の身につくっていう、植物のパワーをもらうっていう感覚が当時の人にはあったようで、特にこのかざすっていう言葉は他の歌などにも出てまいります。
この桧原神社からの景色もいいですよね。
そうですね、この辺りも非常に風光明媚な場所として知られているかと思います。うん、
はい、桧原神社から1.3キロ、およそ26分、穴子山を望むあたりに着きます。穴子山は、穴を開けるという穴、教師、師匠の師に山と書きます。穴子山。痛い足と書いて、穴子という表記もあります。このあたりの歌は。
はい。巻き向くの穴子の山に曇いつつ、雨は降れども濡れつつそ腰。巻き向くの穴子の山に曇いつつ、雨は降れども濡れつつそ腰という、これは男性側が読んだ歌だと考えられますが、はい、作者は特に伝わっておりません、
うん、
この地方ですね、巻き向くの穴子という場所の山ですが、雲がこうわだかまっていて雨が降るのに濡れながら来たよというふうに、おそらく通っていく女性にこういう歌を歌いかけたのではないかなと考えられます。
男性が女性にですね。
はい、
うん、
でこの歌に答えた女性の歌も残っておりまして、久方の雨の降る日を我が門に身の傘傷て来る人やたれと、久方の雨の降る日を我が門に身の傘傷て来る人やたれという歌が残っていまして、これも作者はもちろん伝わっていないんですが、久方のっていうのは雨とか天とかにかかる枕言葉でして、その雨が降る日に、私の家の、角ですね、家の前に身の傘もつけずに来ている人は誰ですかって聞いている歌になります、
はい、
濡れてきたよ、わざわざこんな大変な時に来たんだよっていうふうに男性が言ってるのに、うん、
はい、
あえて、いや誰ですかっていう言い方をしてるような、ちょっと面白い返しですね、
今で言えば傘も差さずに来たのねみたいな。
そうですね、男性側はやっぱりこう他の歌でも傾向としてあるんですけど、いかに苦労してでもあなたに会いに来たか、それほど自分の愛情は深いんだよっていうことを言いたいんだと思います。
そうですか、
はい、でもそれに対して、いや誰ですかって女性側が返すっていうのはちょっとなんでしょうかね、 恋の駆け引きのようなものが伺える気がいたしますね。
あ、でもなんか好きですね、このやりとり。
そうですね、まあ、でも一方で恋愛の歌ではなくて、こう神を迎える時の女性の歌なんじゃないかっていう説もあるようです。
はい
はい、その来る人やたれっていう言い方をしているのが、その男性、生身の男性ではなくて、まあ恋人っていうことではなくて、儀式を行うその家の角のところに気配を感じて、でそれは人ではなくて神様なんじゃないかと、
はい、
まあ、そういう発想で来る人やたれと、表現しているのかと。先ほどの三輪山伝説なんかでも、神様が女性のもとに普通の生身の男性として通っていた話でしたので、それは古代の人にとっては身近な感覚だったのかもしれません。
嵐山を望むポイントから 0.7 キロ、およそ14分で JR 纏向駅に到着します。終点です。山の辺の道を歌とともに頭の中で歩いてみました。やはり秋と春が最高でしょうね。
そうですね、一番いい季節ではないかと思います。
はい、
いやもうこの辺りは本当にいろんな伝説とか、それから遺跡とか、まあ、古墳もそうですけれどもある場所ですので、とてもご紹介しきれないですねで、まあ、ちょっと神話の世界にもトリップできるような、
はい、
そういう景色も残っているかと思いますので、ぜひまあ、夏場は本当に大変だと思いますので、秋とか冬のこのルートも寒いですけれども、歩いていると体温まりますので、そういう時の、まあ、晩秋の岩山なんかも非常に素敵ですので、ぜひ実際に訪れていただけたらいいなと思います。
山の辺の道の話を知り合いにしたら、
はい、
なんか山の中の道みたいに思ってた人がいたんですが、山の中ではなくて、
はい、
山の際のところをこう行くんですよね。
そうですね、はい、
ですからそんなに激しいアップダウンないですよね。
はい、そこまではないですね、うん、緩い上り下りはあると思います、
うん、はい、はい、次回は後編、天理ルートです。
そうですね、次回は先ほど、ぬかたのおきみの歌をご紹介しましたけれども、
はい、
あの歌は非常に親しまれておりまして、実は同じ歌の歌碑っていうのが他の場所にもあります。合計で3つ。
同じ歌の碑が3つあるんですか？
そうなんです。そうなんです。そのあたりも少しご紹介できたらと思います。
なぜなんでしょうか。はい。次回は、纏向駅から天理駅まで歩きます。井上さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。